あなたを輝かせる心の目覚まし、天使のモーニングコール。全国36局とハワイを結んでお送りしている幸福の科学の番組です。ラジオネームポテトさん、静岡の男性からいただきました。初めてお便りさせていただきます。通勤の車の中で繰り返し聞かせていただいています。爽やかな朝の時間を届けてくれて、そっと心に響く教え、心に寄り添ってくれている感じがして、この番組に出会ってから10年ぐらい経ちます。週の初めには今週のテーマは何だろうと楽しみながら車に乗り込んでいます。これからも素敵な放送を楽しみにしていますといただきました。10年ほど前から聞かれて、初めてメッセージをくださって本当に嬉しいです。ありがとうございます。これからもポテトさんの通勤のお供、そして人生のお供になれたら嬉しいです。様々な角度から説かれる教え、仏法真理は人々の心を救い、人生のあらゆる疑問に答え、また現代の地球人類に未来への指針をも示しています。11月23日は幸福の科学にとって大切な書店亡林記念日。大川総裁が初めて人々の前で法を説いた日から39年。先週は法輪、法の輪が展示始めたことの意味、仏とその直接根拠に出会う難しさと尊さについてお届けしました。今日は仏法真理に生きる喜びと題してお送りします。エルカンターレ創造館からお届けする天使のモーニングコール。この番組は幸福の科学、幸福の科学出版の提供でお送りします。パーソナリティは白倉律子です。天使のモーニングコール。先週は仏の声が聞こえる時代と題してお送りしました。猛き不木の例えや、3000年に一度咲くうどん家の花になぞらえ、仏、そして仏の直接根拠の説法に出会える難しさについてもお届けしました。お聞きになって、今という時代がその尊い稀有なる機会であるということに気づいた方もいらっしゃると思います。仏法真理とは、仏が作られた大宇宙の理法です。そして人生を生きる指針となる教えのことでもあります。そこには創造主の愛が、慈悲が貫かれています。世の中を上手に行き渡っていくためのハウツーが説かれているのではありません。仏法真理を学び実践し、自分のものとしていく中で初めてその温かな愛、慈悲を感じ取れるものでもあります。言い尽くすことのできない尊さ、価値があるのです。しかし、普段から教えを学び実践していても、実はまだまだその価値、深さ、重さ、尊さに気づいていないのかもしれない、そう思うことがたびたびあります。今日は皆さんと仏法真理の価値を再発見できたらと思います。皆さんはエリ・ケイジュという話をご存知でしょうか。エリ、衣の裏に、ケイジュ、宝石を縫い付ける例え話。仏典に出てくるこの説話を大川総裁が紹介しています。ある貧乏な人がお金持ちである友達の家を訪ねて話をしていました。そのうちに 貧乏な人の方は寝てしまいました。そのお金持ちは忙しいので出かけなければいけません。友達に宝石をプレゼントしたいのだけれども、相手が寝てしまったのでどうしようかなと思います。そこで起きたら気がつくだろうと考え、相手の襟に宝石を縫い込んでおきました。ところがその友達は起きた後もそのことに気づかず、そのまま何年も過ぎてしまいました。何年か経ち、二人は偶然出会います。そのお金持ちが相変わらず貧乏をしている友達を見て、お前どうしたんだ、その貧乏な身なりは、あの時に俺が宝石をあげただろうと言うと、相手は、え、何のことだと聞くわけです。そして、お前の衣の裏に俺が宝石を縫い込んでおいたのだと言われて調べてみると、確かに宝石があったのです。彼は、おや本当だ、お前がくれたのか、これがあることに気づいていたらこんな苦労をしなくてよかったのに、と言いました。そういう話です。書籍希望実現の法則から該当する一節を朗読しました。これがエリー・ケイジュです。身近にある大事なものに気づかず、ずっと見過ごしている、私たちにもそういうことがあるかもしれないということを教えてくれる例え話。これはもしかしたら仏法真理においても言えるかもしれません。書店亡林の時から一貫して説かれている仏法真理の一つが、心の法則についてです。人間を幸福にする愛、知、反省、発展の4つの原理と四正道、原因と結果はこの世とあの世を貫いて完結するという縁起の理法、そして環境さえも変えることができる思いの力、これらの仏法真理は私たち人間の魂をも創造された創造主の愛、仏の慈悲そのものといえます。幸福の法第四章から朗読します。人間の多種多様な生き方の中で、一定の心の法則というものがあり、その法則にのっとって生きれば幸福になるが、その法則から外れると不幸になるということを、私はいろいろな形で説いています。どこかで法の起源に接してほしい、どこかで悟りの縁に触れてほしいと考えて、いろいろなことを説いているため、私の説法の内容は多岐にわたり、いろいろな分野にわたっていますが、それでいて一本の心の法則は貫いています。私の思いはいつも心の法則に向いているのです。人間が幸福になるには法則がある、人間が不幸になるにも法則がある、その心の法則とは何であるかということを、ある時は個別の具体的な例から機能的に導き出す場合もあり、ある時は仏の心、神の心はこうなのだから、このように生きれば幸福になれるというように、演劇的に言う場合もあります。その両方をやってきていますが、 中心には心の法則があるのです。39年前の大川総裁の書店ボーリンでは、すでに人間性を高めるための個人としての修行方法、つまり個の悟り、そして全体の悟りとも言われる宇宙論、宇宙構造論に至る規模の教えまで言及されていました。これらの法は現代を生きる私たちに対してだけでなく、何百年何千年先の人々、そしてスペースピープル、つまり宇宙に住む人々に向けて説かれた教えでもあるのです。今は理解できなかったり、さらっと読み流したりしてしまったとしても、何年何十年か経って改めて読み返してみたとき、そうだったのか、こんなことが書かれていたのかと気づくことがあります。同じ教えでも、その奥深くにあった仏の愛を味わうことができます。これが悟りの喜びでもあります。まさに仏法真理に生きる喜びでもあり、仏法真理の醍醐味でもあると思います。続いて醍醐の法第5章を朗読します。心の法則を極めて生きようとすること、心の法則を学び、それを実践して生きることが、すなわちブッダと共に歩むということなのです。ブッダもその道をかつて歩み、そして今も歩んでいます。心の法則を極めている限り、仏弟子としてブッダと共に歩んでいることになります。常にブッダと共に歩むという姿勢は、常に己の心を見つめ、心を磨き、心の法則に気をつけながら生きていくということでもあるのです。仏の本質は教えそのもの、法そのものです。法を実践して生きるということは、常に仏と共に人生を歩むということでもあります。仏の法輪が転じられたことによって、仏の愛は仏法真理という形で世界に、そして宇宙にまで広がっています。ここで大川隆法総裁の説法、常にブッダと共に歩めをお聞きください。こちらは1998年の説法です。
私も自分の悟ったことを皆さんにお伝えしています。それを本にしたり、あるいは説教の形にしたり、いろいろしていますが、こういう本は本で、これ一冊、これでも磁石ですね、まあ、巨大磁石で、こういう磁石が何百万も世の中に出ていく。この磁石がまた人々の心を変えていくんですね。そしてその磁石によって、引きつけられた人は、その人自身もまた磁石に変わっていく。ちょうど長い間ですね、磁石にくっついてた鉄は同じように磁石になって、他のものをくっつけるようにですね、磁石そのものが他のものをまた磁石に変えていく、まあ、そういう力を持っていますね。ですから 伝道というのも結局これでして、この心の法則というものを伝えたいという熱意がですね、その熱意そのものが磁石になって、そして心の法則が伝わっていく、そしてその使い方をマスターする人が出ることによってですね、この世において真実の人生が生きられる、幸福な人生が生きられるようになるんですね。でそしてそれを自分で味わって幸福な感覚を得た人が新しい磁石となってまたそれを発信していく、これが伝道の過程ですね。さてこうした、自由と平和を含めたこの悟りですね、これを手にすること、これを知恵と言いますね。これを知恵と言う。そしてこの知恵というものはね、個人のものではないんです。知恵というのは本当の真実の知恵っていうのは普遍性がある。人類の共通財なんですね。共通、公共のものなんです。ですからブッダはその自分の悟りを自分一人のものにはしなかった。その悟りを、その知恵をですね、悟りの果実としての知恵を他の人に分け与えようとした。他の人にもその知恵を与えようとした。こういう状態で悟りを得ることができる。あなた方も修行をすればこういう状態になれますよと。神仏と一体の状態になれるんですよと。その状態を目指しなさいと。その知恵のあり方を教えた。この知恵を押し広げていくことを、これを伝道と呼んだわけですね。そしてそれは同時に慈悲でもあるわけですね。知恵を押し広げることが慈悲。慈悲である。多くの人たちの苦しみや悲しみを取り除く行為である。そしてそれは同時に愛の実践でもある。この慈悲にして愛、愛にして行動の原理は伝道ですね。これが大事だったんですね。ですからこのブッダの熱意というものは、この知恵というものを個人のものにしなかった点がある。これを人類の共通財、共通財産、共通の宝として共有しようとした、他の人とね、こういうところがあったと思いますね。これが伝道への熱意になったんですね。そういう意味で真理というものはより多くの人に理解してもらう必要がある。それは多くの人を幸福にするからですね。ですから伝道教化か布教とか言われるものはですね、この知恵の部分を押し広げていくことですね、これが仕事であるというふうに言ってもいいと思いますね。
お聞きいただいた説法は書籍大悟の法第5章に収められています。偶然つけたラジオでこの番組と出会い、幸福の科学で説かれる教えを初めて知ったというリスナーの方は多いと思います。そしてこの教えに救われたり実践して人生が開けた方は、すでに法に生きる喜びの中にいると思います。そしてその喜びは広げていく中にまた深まっていくものです。この番組は実はこの教えと出会ってすごい時代が来ていることに気づいたある方の喜びと多くの人に伝えたいというものすごい情熱で始まりました。バトンを受けた私たち番組スタッフは、仏法真理が世界の共通の宝であると信じて毎週お届けしています。まだピンとこないという方には、この価値の凄さや喜びを味わっていただくにはまだ拙なかったかもしれませんが、実践しないと感じ取れないこの幸福をいつか分かち合えると信じてお届けしました。一曲お送りします。エルカンターレ大川隆法オリジナルソングスより、田村翔子で花束のようなあなた。
透明な世界の私はいつも夢を夢見て、その世界に 花束を胸に抱いて、そこで待っている。いつまでもいつまでもあなたは。
書店亡霖祭についてご案内です。11月23日日曜から26日水曜まで開催される書店亡霖祭。11月23日日曜には13時から東京昇進館で式典を開催。全国海外の支部・商社などに衛星中継されるほか、録画上映も行っています。また期間限定で書店亡霖の地伝道発願祈願、伝道力向上祈願という祈願を受けることができます。詳しくは番組の最後にお伝えしているお近くの幸福の科学までお問い合わせください。それではプレゼントのお知らせです。今日は1986年11月23日に大川総裁が初めて法を説かれた、その内容が収められている書籍、我一人立つ大川隆法第一声、こちらを5名の方にプレゼントです。番組ホームページがあります。そちらの投稿フォームから簡単に応募できます。 E メールの方はメッセージアットマーク天使-call.com、message@tenshi-call.com。 はがきの方は郵便番号 141-0022、 141-0022、 幸福の科学天使のモーニングコール係まで住所、氏名、年齢、番組へのメッセージと放送日もお忘れなくご記入の上ご応募ください。天使のモーニングコール、ここまでは白倉律子でした。この番組は幸福の科学、幸福の科学出版の提供でお送りしました。この後幸福の科学の支部のご案内などがあります。